今週ね、久しぶりなんですけども、YouTube にね、動画をアップしまして。いや、本当に久しぶりなの。どのぐらいぶりかっていうと、多分1年ぶりぐらいなるんですけど、まあそのね、1年前にアップした動画っていうのが、別のね、チャンネルでアップしたものなんですけど、無人島、猿島に行った時の、なんか動画をね、まあ、アップしたことがあって。で、そこから、ずーっともう動画はアップしてなくて、で、毎週ね、こうやって、まあ、ラジオのね、生配信というか、公開収録の方を YouTube ライブでやってるので、そのね、アーカイブっていうのは動画にしてね、残してはいるんだけど、まあ、そういう形で動画は、で、投稿してるっていう表現したら、まあまあ、してるはしてるんだけど、ちゃんとね、動画編集してさ、映像でみたいな感じのは、ほんと久しぶりで。で、今回ですね、私、アップした動画がですね、こちらなんですけど、ね、でも、まあ、リスナーの皆さんはね、パルナイトが久しぶりに動画上げるっていうことで、まあ、見てくれてる人多いんじゃないかなと思うんだけど、またね、これまだ見てないね、そこの君、ぜひ見てほしい。タイトルですね、これ検索してもらえば出てきます。家系ラーメン。最高に面倒で最高にうまいラーメン、家系豚骨醤油のチー油の量に震えろ、カップ麺、カップラーメンっていうね、まあそういうタイトルの動画をアップしまして、まあ何の動画かっていうとね、まあご想像の通りですよ。またカップラーメン食べましたって動画なんですけど、昔もよくやってたんだよね。何年前だかわかりませんけどもね、結構動画を配信してた時があったんだけども。その時も、まあ、結構その辛いラーメンをね、辛いカップラーメン食べて、まあ、レビューするみたいなね、動画をちょこちょこ出していって、まあ、それ以来のね、カップラーメン動画なんですけど、まあ、別に、大したレビューはしてませんよ。ね。何も変わってないです。昔のね、カップ麺レビューと。ただやっぱり、今回の動画に関しては、まあちょっとね、まあリハビリ的なところも正直あるし、久しぶりだもんね、なんか。自分にカメラ向けて動画撮ったのとかね。だからなんか久しぶりになんか、どうも、パルナイトですとかね。初めてさ。ね、次の動画でまたお会いいたしましょう。さようならとかね、なんかね、もうお決まりがあるんだけど。それもなんか久しぶりにやったなと思って。で、あとね、そうやって動画の編集とかもさ、もうかなり久しぶりだからさ、ソフトもさ、よくわかんないのよ、もう使い方が。そもそも、昔ね、俺が YouTube の動画を作ってる時って、プレミアラッシュ CC っていうのを使ってたの。アドビが出してるね、プレミアラッシュ CC っていうソフトがあって、で、それ使ってたんだけど、わかんないこれ。俺ちゃんと調べてないから。でもなんか今、プレミアラッシュ CC というソフトはもう存在しないっぽいんだよね。その代わり、プレミアラッシュっていうのは、あるのよ。CC がなくなっちゃったんだよね。だから時代変わったんだなと思ってさ。で、まあ、今回そのね、プレミアラッシュの方でね、編集して、まあ、動画出したんだけどさ、あ、これちょっと小話なんだけども、アドビのクリエイティブクラウドっての入ってると、なんかプレミアラッシュ、タダで使えるっぽいんだけどさ、知ってるみんなそれ。俺なんか知らなくて、一応フォトショップはね、入ってるわけ。で、フォトショップはその、サブスクでね、入っていて、なんか、フォトプランみたいなのかなっていうので入ってて、なんか、年間で入るやつなんだけど、まあ、月換算すると980円みたいなさ、感じの、なんかサービスで。で、それ入ってると、その、アドビのクリエイティブクラウドっていうのもなんか入ってるっぽくて、で、クリエイティブクラウド入ってると、プレミアラッシュが使えるのよ。だから、お得よねと思って。980円で、ね、フォトショップもプレミアラッシュも使えるよっていう話なんだけど。ただまあ、プレミアラッシュは、まあ若干ね、 まあ、使いづらいというか、プレミアってね、すごいいいソフトがあるんだけど、ただそれの、すごくなんか、お手軽版みたいなもんなんだけどさ、ただ YouTube の動画編集レベルであれば、うん、プレミアラッシュでもいいのかなと思うけどな、凝った映像を作るとかってなったら、ちょっと厳しい。うん、そんなソフト。だってさ、BGM とかね、まあ、動画につけたりするじゃない？ BGM の俺やり方を知らないだけかもしんないけど、フェードイン、フェードアウトが、どこ探してもなくて。そんなことあんのかと思ってさ、BGM なんてフェードインとフェードアウトなかったら終わりじゃんって思うんだけど、なんかできないっぽいんだよね。ちょっとわかんないけどね。俺がちゃんと調べてないだけかもしれないんでね。なんとも言えませんけど。ただまあ、正直わかりにくいよ、そこは。もしあったとしても。結構探したから。なかったようにね、感じるぐらいのところだったんでね。まあどうなのかなって思ったりするんだけど、一応ね、動画はね、完成させていただいてね。まあありがたいことにね、ただでね、プレミアラッシュ使えるということで。ありがてえと。で、そんなんでさ、サムネもっと作ってね、なんか、久しぶりに顔出しをしましたね。だここ最近も、その、ラジオのね、公開収録、ね、毎週月曜日、ね、深夜22時からやってますけどもね、顔出しはしてないわけですよ、そこでは。で、もう、音声だけっていうのでやってましたけど、でもね、以前はね、まあちょいちょい、例えば競馬のね、予想するときとか、あとはみんなでね、宅飲みするみたいなさ。まあそういうときにね、まあ顔出ししてさ、やってたんだけど。とかまあそれ以前になってくるとね、そうやって普通の動画をね、アップしたりとか。っていうんで、まあ辛いラーメン食ったりとか、断捨離したりとか。ね、まあそんなんで顔出しはしてましたけど。まあここ、ほんと1年ぐらいね、全然、顔出し配信してなくて。まあ、競馬の、ね、予想配信もね、結局は今ね、仕事の関係で日曜日は仕事だからさ、まあ、そういう配信もできなくなっちゃったからね、やってなかっただけでもあるんですけども。だから久しぶりに、なんかみんなに顔見せた感じがするよね。ね、なんか最近のパルさんどんな感じなんだろうって思ってた人にとっては、あ、こんな感じなんだっていうね。パルさん髪の毛増えたねとかね。あるかもしんない少しね。うん。若干。どうだろう今ね。でもまあそんなんでもないかな。そんなに生えてないかもしんないけど。まあね、やっぱりでも、ここ4ヶ月5ヶ月ぐらいね、AGA の薬もね、ミノタブを飲み始め、少しずつ髪の毛がね、髪の毛を取り戻し始めてるからね。まあこれ以上ちょっと生えるかどうかわかりませんけども。でまあ、以前よりはちょっと髪の毛生えたかなっていうのも皆さんにね、お届けできたんじゃないかなとも思うし。まあね、ちょっと元気そうか元気そうじゃないかちょっとね、どう伝わったかわかりませんけども。まあまあ、いい感じじゃないですかと。ね、久しぶりになんかみんなにご挨拶をね、させていただいた感じもしますね。だからまあこれからもね、ちょいちょいと、まあ、YouTube の動画をね、アップしていって、で、チャンネル登録者数、増やしていきたいなと、思ってますから。ね、目指せ10万人。ほんと10万人ぐらいで考えないとね、やっぱり、1000人とかね、ぐらいの、なんだろう、目標値でやってると、1000人届かないのよ。こういうのって。1万人とかって掲げてようやく1000人とか行くと思うのよ。だから10万人とかって掲げてやんないと1万人とかはならないんだよね。だからやっぱり10万人ぐらい目指してやっぱやってかないと、まあこうやって YouTube でね、まあ食べていくっつったらあれだけど、まあ少しでもね、お小遣い程度のお金を稼ぐっていう考えたらね、やっぱり1万人だ。何万人だいないとね、厳しいかなと思いますから。あわよくばね、やっぱり、仕事をね、こういうちょっと配信の方に仕事をシフトチェンジできたら一番、やっぱそれはね、嬉しいことですから。やっぱね、今もね、仕事してますよ、私ね、真面目にね。 って毎日8時間ぐらいですか働いてますけど、でもこの働いた仕事ラジオで喋れないんだよ。毎日8時間も働いてるのにだよ。その8時間の話ラジオでできないの。そんなことあると思って。だからさ、やっぱラジオに紐付けられること、話しても OK なこととかさを仕事にできるとやっぱ一番いいよなって思うと、こうやって YouTube だったりとかね、そのポッドキャストとかでなんかうまくやっていけたら一番ねいいなって思うんだけど、もうラジオで喋れないことやりたくないんだもん俺は、人生でね。えもうそん当たり前じゃんそんなんね。少しでも一個でもいいからね、一分でも五分でもいいからネタになることをやりたいんだよ。それ以外なんかね、もったいないと思っちゃうし、ね、無駄だなと思っちゃうし。だからね、やっぱ、仕事はね、ちょっと、もう少しね、喋れるような仕事がいいなって。ね、ここ最近ね、やっぱりね、それ守秘義務とかも結構厳しいわけじゃない、仕事って。だから、ね、いろんな仕事あるけどもね、喋れない仕事の方が多いと思うからさ。なんか喋れる仕事にね、まあ、つけたらいいなと。そしたらね、YouTube だ、ポッドキャストとかでね、もうどんどんどんどん、まあ、公開していけますから。まあ、そんな仕事もね、ちょっと今後、ね、求めていかないといけないなとは思ってますけどもね。まあ、そんな感じで、ね、ちょっとま、久しぶりに、まあ、ラーメン動画をアップしたのでね、まあ、よかったら皆さん、ちょっと見ていただいて、で、まあ、高評価、チャンネル登録、ね、よろしくお願いしますというね。まあ、いわゆるね、そのなんか YouTube のお決まりのセリフをちょっと言っちゃいますけどもね。いや、ほんと、ね、高評価と、チャンネル登録、もうこれが命だからね、YouTube はね。これが本当に、なんかやる気が出るというかさ、増えるから、ああ、じゃあもっと頑張ろうになるし、増えないとね、やっぱね、頑張ろうっていう気力がね、そんなに出なかったりするんだよね、やっぱね。最初はいいんだけどね。最初の、なんか、一週間、一ヶ月とかはさ、その、自分のね、頑張りだけでも頑張れるかもしんないんだけど、やっぱそっから先はさ、その、後押しっていうかね、その、モチベーション維持するためには、やっぱり、高評価とチャンネル登録なんだよなと思って。ぜひその辺でお願いしたいなと思っておりますけどもね。まあまあ、このね、童貞ネットの YouTube の、その、ラジオのね、公開収録のアーカイブだってですよ。よくよく調べると、チャンネル登録しないで聞いてる人結構多いんだよね。チャンネル登録しようよ。ねえ、ほんとね、って思ってますけどもね。喜ぶから、俺が。ね、そんなパルナイト喜ばしたくないんだよってね、言う人もいるでしょ。ねえ、まあそりゃそうだよなって話なんだけど。まあまあよかったらね、チャンネル登録もしてくれると嬉しいなってところで、ね、これから10万人という名のね、1000人目指して頑張っていきたいと思いますんでね、応援していただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんな感じで、久しぶりにね、YouTube に動画をアップした私、パルナイトはね、今日も、まあ、1時間 ?2 時間ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そういう時間単位でね、放送していきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、まあなんかね、これから本格的に YouTube もね、やっていかなきゃなーなんて思って。っていうのも、なんか、ここ最近というか、先週からですか、 童貞ネットというね、まあ、この放送やっておりますけども、まあ、これまではね、まあ、いわゆる旧童貞ネット。その、セックスしたことない男の童貞っていうね、漢字で、童貞ネットっていう名前だったんですけど、ね、ここ13年半。まあ、言ってしまえば、ここ20年ですか。サイト自体はね、ずっとその童貞ネットでやってきたんですけど。一応形的にね、先週から、道のりと書いて、ね、道のほどと書いてね、道のりの童貞ネットっていう風に漢字がちょっと変えようかなっていうことでね。まあ、先週から変えてる体なんですけども。で、それに伴って、まあ、いろんなことを変えなきゃいけないなっていうのがあって。ね、ただ変えますだけじゃね、ダメなわけでさ。他に何があるのっていうと、例えばね、その、ポッドキャストで言ったら、その、アートワークっていうの?いわゆる CD のアルバムのジャケットとかあるじゃない?ああいうのと一緒でさ、ポッドキャストもさ、そういうジャケットがあるのよね。で、そこも、童貞ネットっていうのがあるんだけど、それもさ、漢字変えなくちゃいけないわけよ。だからさ、その辺を変えたりとかね、なんか新しいそのアートワーク作ったりとか、まあ今もね、もしかしたら今 YouTube でね、アーカイブで聞いてくれてる人とかもいるかもしんないんですけど、その YouTube の画面とかもね、その、やっぱ漢字を変えたね、そういう、なんていうの?でかい画面なんていうのかね、うん、そういうさ、ね、変えなくちゃいけないわけですよ。だからそういうのをね、いろいろ作ったりとかもしないといけないし、とかね、なんか新しいことを今週はいろいろやったなみたいな。まあ、新しいことっていうか、ちょっとね、なんか、クリエイティブな、ね、かっこよく言うと、ね、クリエイティブなことを、今週はね、ちょこちょこやったななんて思って、まあ、その辺の話もね、少し、この後していこうかなと思っておりますけどもね。で、よかったらですね、皆さん、お便りとかもね、お待ちしてますんで、この新生童貞ネット、何かね、聞きたいこととかありましたらですね、お便りいただけたらと思います。で、お便りの宛先はですね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、まあ、放送中読ませていただきますし、で、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。というところでございましてですね。まあ、童貞ネット。まあ、こういうね、タイミングなもんでね、そうやって漢字が変わるっていうことで、まあいろんなものが変わると。だからこそ、なんか新規一点でね、ちょっと頑張ろうかなって思えるところもあるので、だから、このね、動画もさ、まあ、ね、昔と変わらないようなね、そのラーメンすすってる動画ではあるんだけど、でもほんとここ1年ぐらいね、その動画アップしてこなかったわけでさ、そんな俺がね、久しぶりに動画撮ったわけ。で、やっぱりこの気持ちっていうのは、童貞ネットのね、感じが変わったタイミングだから、なんかちょっと新しいこといろいろやってみようかなっていうような気持ちになれたっていうのも多分あるんだよね。だからまあ、このね、感じで、ちょっといい方向にね、なんか物事が動いていくといいななんて思ってはいるんですけど。で、そんなんで、ね、童貞ネットの、まあそのアートワーク、ね、ポッドキャストのね、そういう CD のジャケットみたいなのを変えたりとかしたんですけど、今、まあ皆さんはどうやって聞いてるかわかりませんけども、まあ、ね、ポッドキャストで聞いてるんだったら、変わってると思うんだよね。先週の放送分からからな、アートワーク変わってると思うの。どうですか?なんかね、おしゃれな感じになっちゃったんだよなと思って、なんかこじゃれた感じ。ちょっと、なんだろうな、これ、その、郊外の、その、 ハイウェイみたいな。海外なのかな？海外の郊外のハイウェイみたいなのがあって、そこでね、遠くに山があるんだけど、そのね、山のところからちょっと日がね、昇り始めてるっていうね。で、空は星空なわけ。でもこれね、まあ皆さんアートワーク見ながらね、ちょっと聞いていただけたらと思うんですけど、どういう意図があるのかっていうとね、このアートワークはやっぱ深夜ラジオっていうところもね、表現したいなと思って、このラジオはまあできたらね、男子中高生に聞いてもらいたいなっていうのもあるわけ。やっぱりね、一番多感な時期のね、男子中高生がなんか毎週楽しみにしてるラジオみたいな感じになれたら一番ね、嬉しいからさ。だからまあまあ、そういう意味でもね、まあ深夜ラジオっていうのを考えると、やっぱりなんか絵としてはその朝の明るい絵じゃなくて夜の感じを出したかったんで、星空ねがある感じが、まあ、夜感があるよねって思って、それとあとはその今回ね、日が出るか出ないかみたいな感じのタイミングのね、その夜明け前っていうタイミングの画像になってるんだけど、これはそのなんか俺の人生としてよ、夜明け前じゃん、まだ何も成功してないね、その男のラジオなわけだから、でこれから成功するよね、これから大きくなるよ、ビッグになるよ、ねえ、ポッドキャストでも有名になるよとかね、そういう意気込みでやっていきたいからさ。だから、その人生の夜明け前っていうのも表現したいなと思って。で、っていうのは結局ね、言ったら、今はすごく夜ですよ。人生で言ったらね。まあ明るい時もあったかもしんない、俺の中で人生でね、彼女がいた時とか、まあ仕事頑張ってた時とかね、やっぱりそういう時はもしかしたらなんか昼間のね、昼間というか日が出てる時に頑張ってたっていう感じがあるのかもしんないけど、今は人生としてやっぱり夜よ、日が出てないよ。でこのね、なんか人生日が出る時あるのかなって思いながらね、生きてたりもしますね。止まない雨はないとか言うけどさ、止まねえだろってね、もう梅雨の時は本当に雨ずっと降ってるぞっていう話だし、これも止まないよって思ってるわけで、ね、夜とかもそうじゃん、明けない夜はないとか言うじゃない。いや、明けないよって、全く、どうしたら開けるんだよ、この夜はと思ってんだけど、でもそこをね、やっぱりなんか、夜は開けるんだよっていうことを、このラジオを通して、なんかみんなに伝えていけたらいいなとも思ってるし。わかんないよ、それはね。もうこっからね、5年、10年さらにやった中で、いや、パルナイト、結局、ね、10年経ってもまた変わってねえなってなっちゃうかもしんないけど、もしかしたらね、5年10年で例えばね、これポッドキャストで結構有名になってるとかさ、 YouTube でね、少しなんかまあ、知る人ぞ知るぐらいの感じにはなってるとかさ、まあ、なるかもしんないじゃない。そういったところで、その明けない夜はないんだよっていうことも表現したいし、うん、今がちょうど夜明け前なんだっていうことを表現したいなっていうのもあって、このね、アートワークのまあ、その写真というかね、画像になっているっていうのもあって、で、あとはそのね、その夜の感じ、ね、夜の感じと夜明け前の感じっていうのと、あともう一個が、ちょうどこれ道路がね、先に続いてるような感じの写真になってるんだけど、でこれはやっぱり今回タイトルをね、童貞ネットね、道のりっていう風に書いたってこと、やっぱり道っていうのをちゃんと表現したいなと思って、だから道路がちゃんと出てる感じがいいかなと思って、 とかそういうのをいろいろひっくるめて、このね、アートワークに私はちょっと落ち着きました。あとはね、まあ文字乗っけてね、まあどんな感じがいいかななんて思って、いやまあ作ってみたんですけど、どうなんでしょうかね。でちょっと皆さんにもですね、あのツイッター上でアンケートを取ったんですよ。で、アンケート取った内容が、まあ、候補が3つあって、アートワークのね。で1つは元々使っていたアートワークの漢字だけを変えるっていうパターン。だからまああんま変わりはないよね。ほんと漢字が変わったんだってだけの童貞ネットっていうパターンが一つと、もう一個はその今のね、新しいアートワーク童貞ネットって、まあその夜空のね、漢字の夜明け前のその風景の写真に童貞ネットって書いてるやつで、これが二つ目で、三つ目が同じその夜明け前の写真に童貞ネットって書いてあるんだけど、いやこれだけだとちょっと分かりづらいなと思って、何のラジオか分かんねえなと思って、まあサブタイトルみたいなのを追加したパターンで、この三つでね、ツイッター上でアンケート取ってさ、でどれがいいですかなんて言ってみんなから票をもらったんだけど、票の結果っていうのが50% が前のアートワークで、で漢字だけを変えたやつがいいというのが 50% で、10何%が、新しいアートワークでその童貞ネットっていうだけ書いてあるやつで、もう一個が、30何%かなっていうので、童貞ネットってそのまあ、新しいアートワークに、サブタイトルもついてるパターンっていうので、まあ、結構票が分かれたのよ。でまあでも 50% はね、今まで使っていたアートワークで漢字変えるだけがいいっていう風にはなったんだけど、でもこれって結局まあ、その 50% は前の方が前のままでいいじゃないっていうのと、まあ、言ったら票は割れてるんだけど、新しいね、アートワークっていうのは2個に分かれちゃってるから、まあ票がね、分かれちゃったんだけど、合わせるとまあ 50% と 50% なんだよね。あね、古いアートワーク 50% で、新しいアートワークも合わせると 50% なのよ。だからあんま変わんないなって思って、みんなのね、票としても。でまあサブタイトルある方がね、新しい方のアートワークではまあ票が多かったので、でちょっとお試しでね、一回ちょっとサブタイトルがある新しいアートワークってやつでね、まあ前回のポッドキャストからですか、でアップさせていただきましたけどもね、まあちょっとね、まあ皆さんのご意見もいただきたいんですけど、なんかね、こじゃれた感じになってちょっとエンタメ感、このラジオにエンタメを求めてる人がどんだけいるかわかんないけど、まあたまにはね、面白い話もするわけですよ、私も。ね、当たり会と呼ばれる会があるわけですよ。だからそれはエンタメ感がやっぱしあるから、それがね、ちょっとそのアートワークから伝わってくるかっていうと、ちょっと伝わってこないかなとは思うの。なんかね、ちょっとこじゃれてて、まあ、深夜にしっぽりと聞くような感じのアートワークになっちゃってんだよね。だこれがいいのか悪いのかちょっとわかんないんだけど、まあ健全な感じは出てるよ。うん。親子で聞いても大丈夫。そんな感じは出てますけどもね。もともとはね、セックスしたことない男。ね、その童貞ですからね。まあそこがね、どんだけ匂い消せるんだって話もあるんですけど。で、さっきからちょっと出ている、そのサブタイトルみたいなところなんだけど、サブタイトルっていうのはですね、一応つけてあるのが、とある男のリアルが聞けるラジオっていうサブタイトルがついてんの。どんなラジオなのっていうのを、やっぱ、一文でね、表さなくちゃいけなくて、これ難しいなと思って。長すぎてもいかんし、短すぎてもいかんしっていうのもあるし、 で、かといって、じゃあ、バラエティで面白いラジオ、っていうような感じのね、内容にしたところで、なんか、ちょっと難しいなって思うのが、これからね、童貞ネットやっていく上で、俺が思ってるのは、やっぱり過去の13年半分の、そのアーカイブっていうのが、足かせになっちゃうところはあると思ってるのよ。新しい人が聞きにくいっていうね。その、過去分多すぎて、もうそんな遡って聞けねえよっていう人がいて、もう最初から聞くの辛いから新規では聞かないっていう人いると思うのよ。だからそれは完全足かせだなと思ってるんだけど、ただ、表現の仕方で足かせじゃなくすことはできるんじゃないかなと。プラスにすることできるんじゃないかなって思うと、やっぱりその過去の13年半分のアーカイブというかね、それでポッドキャストが残ってるってことは、その人の人生を遡って全部聞けますよっていう話でさ。だからなんかトークテーマが決まってて、それがね、なんか13年半分ぐらいトークテーマね、沿って話してるんだったら、まあ別にって話なんだけど。ね、この放送って、俺のね、その週あった話を話してるわけなので、だから人生を終えるんだよね。俺のまあ成長だったりとか、まあ成長してないところとかもあると思うけど。ね、で、生活が変わっていく感じだったりとか、あと社会が変わっていく感じだったりとかね。そういうのも全部、その、遡って聞けるから、そういうところを逆に強みにしないと、そのね、足かせにしかならないからさ、13年半がさ。だから、そこを考えたときに、その、とある男の、本当は人生が聞けるラジオっていう風にしてもいいのかなと思ったの。でも人生っていうとまた重いし、そんな人生喋ってるわけでもないし、結果人生になってるだけでさ。で、人生を聞けるラジオっていうと、毎週その人生語ってるんじゃねえかなって思われるのもちょっと違うなと思って。だから、とある男のリアルが聞けるラジオにすれば、まあ、いいかなと。他にもね、なんか生活とか日常とかね、そういうのも考えたんだけど、それだとまたちょっと違うなと思ってさ。まあリアルが一番ね、まあしっくりくんのかななんて思ってさ、まあそういう意図もあってね、つけたんですけど。でも、エンタメ感ないんだよね。そうなんだよねーと思って。だからなんか、もうちょっとね、工夫をしないといけないなと思ってるんで、まあこの今アートワーク新しいもの、もしかしたら変わるかもしれないですね。うん。どうなっていくかわかりませんけどもね。まあ今ちょっと一回ね、こういう感じもいいかなと思ってね、ちょっと作りましたけど。っていう話でございます。で、そのツイッターでね、ちょっとアートワークこんな感じで作ったんだなんてこと言ったところですね、リスナーの方からね、こんなお便りをいただきました。ラジオネームことささん。パルさんこんにちは。童貞ネットのロゴデザイン、作ってみました。勝手に作っただけなのでゴミ箱っぽいしても構いません。パルさんのイメージとは異なるとは思いますが、参考程度にしてくださいっていうことでね、いただいたんですよ。でこれがね、いいのよ。良いのよね。でなんか黄色の背景に、まあこれちょっとまあどんなねものかっていうのはちょっと文章にもしていただいてるんでちょっと読みましょうか。で黄色にした理由は伊集院さんが好きということで、伊集院さんとラジオとの、サイトが黄色でしたので合わせてみましたと。で深夜ラジオということで月を入れましたと。で月の下に階段がありますが、大人の階段的なものをラジオを聞いた男子中高生たちが登るようなイメージですっていうのでね、いただいたの。いいのよこれ。 なんか、想像力が湧くというか、さっきのというか、俺がね、その今作って、ね、皆さんのパソコンだったりとかね、スマホとかにも表示されているアートワーク、童貞ネット。これも、いいんだけど、これってなんかね、リアルなんだよね。ほんとサブタイトルでもある通り、なんかリアル感があるのよ。現実感。なんだけど、このコトサさんが作ってくれたアートワークっていうのが、なんだろう、ちょっとわかんないけどね、雰囲気といったら、文庫本とかの銀河鉄道、なんで、銀河なんとかのよ、夏目漱石。俺ダメだなぁ、ほんとにな、銀河、夏目。ねえ、これ出るでしょ。銀河夏目出ねえよ。銀河夏目さんが出ちゃうよ。誰なんだよ。ねえ。もうやだなぁ、夏目漱石。あってるの、銀河鉄道の夜だよね。なんか、39が出てきちゃってさ、今さ。銀河鉄道39になっちゃうぞ、これと思って。パクってる、パクられてるって話、一番松本零士さん嫌いなはずだと、ね、私思ってるんで。だから、銀河鉄道の夜と銀河鉄道39パクっちゃダメだろって、そう思っちゃいましたけど。で、なんかそんな感じよ。その、文庫サイズの小説の銀河鉄道の夜みたいな。の、もし挿絵とかがあるとしたらなんかこんな感じなのかなみたいな、そういうなんかちょっと、またね、それ鉄道とかの絵はないんだけど、そういった感じの、なんか、ちょっと雰囲気のある夜を思わせるような、イメージがちょっと湧くような、そんななんかアートワークなのね。いや、結構良くて。まあ、正直なこと言いますよ。お便りが来ました。で、アートワーク作りましたっていうね、のが、なんかあって、なんか、どうなんだろうなって正直思ったの。俺もね、自分で結構一生懸命頑張ってね、考えて作ったものもあってさ。で、結構気に入ってたからさ、自分が作ったアートワーク。だから、そういうのね、送ってきてもらうのは嬉しいんだけども、俺が作ったものがね、そうやってなんか、心が揺らぐことは多分ないだろうなって思いながら、メールを開いたわけ。いいじゃんと思って。こっちいいなぁと思ってさ、揺らぐんだと思って。俺結構自信あったんだけどなぁと思って。ちょっと揺らぐんだよね。だ、ちょっとね、もう少し、なんかこういう風に変更したいなぁとかっていうのはあったりするんだけど、でも、なんかもう基本線、この形はなんか結構いいなぁと思って、迷うよね、本当に。俺が自分で作ったアートワークもすごい気に入ってはいるし、今回ね、このコトサさんがその作ってくれたね、アートワーク欄、アートワーク案ね、これもすごくいいのよ。迷うよなぁと思って。まあ、そんな感じ。だから、これこそ、でもね、アンケート取るとするじゃない？圧倒的に、このコトサさんが作ってくれたアートワークが勝っちゃった場合、やっぱそっちにすることになるじゃん、どうしても。だからさ、それはそれでね、俺も作ったものがあるからさ、なんか寂しいなってのもあるし、でもな、これいいんだよなと思って。ねえ、センスいいなと思って。な話でございます。まあ、アンケート取る、取らない別にしても、なんか、これ公開してもいいよって話があればね、ちょっと一回、こんなのいただきましたっていうのをね、ツイッターの方とかでもアップしたいと思いますんでね、まあ、ちょっとその辺も見ていただけたらね、いいかなと思っております。まあ、そんなわけで、ね、ちょっとポッドキャストのね、アートワークを変えてみたりとか、あとは、あれですよ。ポッドキャストの説明文っていうのも ちょっと変えまして、今まではね、なんか、なんだろうな、大したこと書いてないんですよ。ポッドキャストのね、説明文って。なんだけど、今回一応ちゃんと、そのコンセプトとかも含めて書いた方がいいかなと思って、で、書いた文章があるんですよ。これが新しい童貞ネットの説明文に入ってるんですけど、何それって思われるかもしれないけど、一応読み上げるね。毎週末、なぜか家に遊びに来る、ちょっと変わったお父さんの友達が、その週にあった出来事を話してくる感じのラジオ。話題はおじさんのマイブームや、世の中のニュース、カルチャーなど、10年以上にわたっておじさんの人生と、おじさんの人生の童貞と、時代の変化が毎週楽しめるぞ。ポッドキャストを始めた頃はまだ20代のアラサーだった青年も、気がつけばアラフォーの40代。そんな男の歴史が10年以上詰まったアーカイブもポッドキャストで配信中。ちなみに趣味は伊集院光さんのラジオ、アニメ鑑賞、パズドラ、ラーメン屋巡りなどっていうね、そんな説明文になってます。だから前々から言ってる通りですね、もうその男子中高生になんかターゲットと言ったらまたあれだけどね、まあ、聞いてもらうという前提で考えたときに、どういうポジションで俺がね、その男子中高生に喋るのがいいんだろうっていうことを考えたら、まあでも年齢的にはね、40超えてきましたから、で友達でもね、中高生の子供がいるね、友達もいるからさ、そう考えたときに、まあ毎週なぜかね、毎週末ね、遊びに来るそのお父さんの友達的ポジションよ。ちょっと変わった友達のね、うちのお父さんちょっと変わった友達いるんだよなーって、毎週うち遊び来るんだけどさ、でそこでなんかその週あったね、くだらない話、おじさんのマイブーム、それを聞かされるんだけどさーみたいな、そのぐらいの感じがいいなと思って。だから、ね、今回そんな説明文にしてます、ということ。これも結構考えたんだよ、俺。で、いろいろ考えた中で、まあ、こういうことかなーっていうね、ところに行き着きました。別にね、その、おじさん、ね、俺おじさんね、うん。だ、友達の、友達じゃない、その、まあ、中高生のね、子がいるわけですよ。その、親がいるわけだよね。で、親と俺が友達なわけよ。だから、俺と、その友達は喋ってるわけ。で、そこに、中高生の子供もいるわけ。っていう風に考えると、今のリスナー層は、その、中高生のお父さんのポジションなんだよね、多分ね。だからその人たちも聞けるし、で新しく中高生も聞けるしっていう、その形、うん、かなと思って。だからまあみんな聞けるよって話ではあるんだけど、ただお母さんが聞けないね、これね、うん、お母さんもちょっとおつまみ作りながら聞いてくれんのかな、話な、うん、俺友達の奥さんには評判がいいわけじゃないけど、で友達の奥さんとは結構仲いいからさ、うん、だからまあその辺も大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど、だから家族ぐるみで聞けるじゃんっていうね、ことよ。そういうのを目指してね、こういうちょっとコンセプトというかね、説明文を、考えましたと。でさっきも言った通り、やっぱりそのね、10年以上のそのポッドキャストが残っていることが足かせにならないように、ね、こういうおじさんの歴史っていうものが、ね、10年以上詰まったアーカイブもポッドキャストで配信してるよっていうこと、それを楽しめるよっていうことをやっぱりなんか強調したいなと思って。ね、まあ、そんな話ね。あとま、趣味のことを書いたのはね、やっぱり伊集院光さんのラジオが好きだよとかね、 ラーメン好きだよとか、パズドラ好きだよとかって、そういうのもちょっと載せておくことによって、まあ見た人がね、あ、この人こういう趣味なんだ。だから、ちょっと聞いてみようかなって思ってもらえるとかね。そういうのもあるというふうに私聞いたので、実際にリスナーの方がね、あ、パルさんって伊集院さんのラジオ好きなんだ。じゃあちょっと聞いてみようかなって思って、で、継続してね、もう何年も聞いてくれてるっていうリスナーの人もいるというね、お話なので、その辺はしっかりとね、残しておこうかななんて思って。っていうことなんですよ。ねえ。ここ本当に何ヶ月かいろいろ考えた中で、ようやくなんか、童貞ネット、新しくね、走り出したかなーって感じなんだけど。どうなんでしょうかね、でもね。これも、もう少しね、まあ一回これでやってみて、それで、まあどうなっていくのかっていうことよね。で、そこで、前もちょっとお話ししましたけどもね、ココナラっていうサービスがありますけど、ね、個人のスキルをね、まあ、売ったりするサービスがあって、ココナラっていうのありますけど、ここでね、YouTube なり、ポッドキャストのね、コンサルじゃないけども、アドバイスをね、ちょっといただくっていうこともね、お金払ってできたりはするので、だからまあ、これをちょっと続けてね、その上で、なんかテコ入れというか、ね、ダメ出しというか、そういうのをね、ちょっとプロっぽい人にね、聞いてもらうと、ね、言ってもらうと、いうのが、まあ一つね、今後のやっていくことなのかなーなんて思ってますけどもね。で、そんなんで、あとはね、ポッドキャストのね、カテゴリーを変えました。今までは、レジャーっていう中の趣味っていうカテゴリーだったんだけど、今回、もうそこも新規一転しようと思って、全然違うジャンルなんだけど、社会文化っていうジャンルのカテゴリーの中の個人ジャーナルっていうところにしました。っていうのも、まあ、レジャーで趣味。わからなくはないんだけど、趣味の話もまあまあするんだけど、でもなんか、もう少し趣味っていうとさ、例えばじゃあ、家系ラーメン好きですって言ってさ、で、家系ラーメン専門チャンネルみたいな感じだったら、ね、レジャーの趣味とかでいいと思うのよ。なんだけど、どちらかっちゃってるね、趣味だったりするから、今週は釣りです、今週はラーメンです、今週は剣玉ですみたいなさ、今週はルービックキューブですみたいな、毎週違ったりするから、それ趣味っていうのでくくっちゃっていいのかなって思うとちょっと違うなと思って。で、そうすると、一番マッチするのは、社会文化の中に入っている、個人ジャーナル。まあ、個人日記みたいなところなんだけどね。で、この個人ジャーナルっていうのと、まあ、他にもあったんだけど、どれがいいのかなって思った時に、まあ、あとドキュメントってなったかな？ドキュメンタリーか。だから、俺のね、人生のドキュメンタリーでもあるからさ、言ったらこのポッドキャスト。ドキュメンタリーもいいなと思ったんだけど、ドキュメンタリーだとそのね、さらにそのエンタメ感がなくなるじゃん。だってこっちとしてはね、みんなに笑ってほしいなと思ってさ、放送してるわけなんでさ。それがなんかドキュメンタリーって言うとなんかもうちょっと真面目になっちゃうなと思って。それも違うなと思うと、まあ、この個人ジャーナルっていう。個人の、まあ、ブログというか、日記というか、まあ、そういうジャンルだよねって結局は、と思っていて。で、個人の人生が、まあ、覗き見できるよっていうね、ことなんで。まあ、そんなね、ところでちょっとジャンル、ね、カテゴリーの方を今回変えてみました。まあ、変えたところで何変わんのって話もあるんだけど。ね、登録してくれてる人はね、別にそんなのあんまり関係ねえっていう話なんでね。わかんないと思うんですけど。まあ、新しく入ってね、来る人、聞いてくれる人に関しては、まあ、ちょっとね、見つけるのが今までと違うところになるかな、なんていう。そんなところかな。まあ、そんなお話でございましたね。あとは、 まだ変えてんだよね。結構頑張ったんだよ、俺も。ね。新しくしようと思って。で、前回のポッドキャストから、いつもエピソード、その、配信するね、まあ、ラジオのそのエピソードって言うんだけどさ、エピソードに関しては、いつも、第何百何十何回、童貞ネットアットネットラジ、何月何日放送分みたいなのがエピソードのタイトルだったわけ。でもこれも今回から変えまして、第何百何十何回でタイトルを入れてます。なんか前回のやつだとなんだろう。なんだろうってあれも変なんだけど、前回のやつだと、第何百何十何回で、で、これなんだ？これか。オリジン弁当の塩わかめおにぎりが素晴らしい話。で、2022年8月1日放送分みたいな。いう、ちょっとサブタイトル的なものをタイトルに入れるようにしました。まあ、これもね、検索とかした時に引っかかりやすいっていうのもあるし、やっぱり聞いてもらった時に、どんな話してるんだろうなっていうのも想像できるかなというところもあって、ただね、1時間なり2時間なりでいろんな話するから、まあ、どのタイトルつけるのがいいんだろうって話はなっちゃうんだけど、まあ、基本的にはオープニングで喋った話だったりとか、まあ、もしくはまあ、一番ね、放送中に盛り上がった話、まあ、どっちかを、まあ、そのタイトルにつけようかなと思っておりまして。そんなんで、ま、いろいろ変えたんだよ、今週ね。そういう意味ではね。そんな、ね、ところでございまして。まあ、ちょっとこれからどうなっていくかわかりませんけどもね。まあ、ね、3ヶ月ぐらいしたらね、何事もなかったかのようにね、すべて元に戻ってる話もありますけど。で、まあまあ、ちょこちょこね、こうやって、なんか、トライ&エラーをね、PDCA 回していかないといけないんだなと思って。やっぱね、そういう、できる限りね、その自分がいいと思ったスタイルを貫くっていうのでやってきましたけど、まあ、どうにもならないと。ニッチもサッチもいかないと。だからね、そのこだわり、残す部分は残して、で、こだわりを変えられる部分に関してはね、PDCA 回していきましょうよ。ね。やだね。もう PDCA 回すとかね、言い始めたらもうね、もう終わりですけどもね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、まあ、あとね、まあ、これからもそんなんで、ちょっと童貞ネットね、来週も引き続きね、やっていきますんでね。まあ、なんか、ね、思うところがあればね、まあ、ちょっとお便りもいただけたらと思うんですけども。じゃあ、あとね、今週、ね、あった話なんかをね、つらつらとしていきたいと思うんですけども、ま、いろいろあるのよ。で、一つは、ウェブカメラ、買いました。久しぶりだね、なんかね、まあ、久しぶりでもないんだけど、その、ウェブカメラね、欲しい欲しいってずーっと言ってたんだけど、本当にもうな、いつから言ってる？結構前から言ってるよね。でも買ってなくて、で、ようやく、今週買いました。で、買ったのね、何買ったのっていう話なんだけど、皆さん知らないメーカーかと思いますが、俺の中では有名なメーカー、イーミートっていうメーカーなんだけど、まあ、アマゾンで、ウェブカメラ、一番売れてるウェブカメラって何って言うと、多分このイーミートなのよ。で、イーミートの、C960 っていうのが、まあ、アマゾンで、めっちゃめちゃ売れてる、ウェブカメラで、まあ、何せ安いのよ。一時、安かった時期だと、2000円ぐらいで買えたのよ、これ。今だとちょっと高いのよ。3000ちょっとしちゃったりするんだけど。3600円とか3900円とかしちゃうのかな、今ね。なんか、 ね、物価高騰の影響かわかんないけどね、ちょっと値上がりしちゃってて。なんだけど、一時はね、割引サービスとかも使うと2000円くらいで買えた。で、その値段の割にはすごくいいカメラというのがあって。で、だからちょっと俺、Eミートのカメラ欲しいなと思ってて。でもせっかく買うんだったら、ちょっといいものがいいなーって思ってたんだけど、でそんな中、ちょっと気になる品物が出てきまして。で、これが、型番が、C970L っていうのがね、出てて、L は多分ライトの L で、ウェブカメラにライトがついてんのよ。だから、まあ、暗いところでも、そのライトつければ、別に照明とか焚かなくてもね、まあ、撮影できますよなんていう、まあ、ちょっとしたね、心配りのあるウェブカメラで、で、C970 っていうのは、まあ、ちょっとだけグレードアップしてんのかな ?960 から970なんでね。うん。まあ、少しパワーアップしてるんじゃないかなっていうところもあるんですけど、ちょっとお値段が高いのよ。6980円なのよ。ちょっとするじゃない。で、割引とかあるんだけど、なんか、Amazon の方でもね、クーポンみたいなのあったりとかして、で、1000円引きとかあったりして、5980円とかでは買えるの。でもちょっと高いなと思って。悩んでたんだけど、メルカリとかで売ってねえかなと思って。で、調べたところ、ちょうどいいタイミングで、この C970L がメルカリで出てて、で、見たら、2回だけ使いましたみたいな書いてあるの。2回でも10回でも使ってくれよと。安いならいいよと思って。で、メルカリで3980円で売ってたんで。で、これ買うしかねえと思って、買ったの。なので今、目の前にはですね、ありますよ、カメラ。C970L がね、俺のもう、このゲーミングノートパソコンにはね、もうね、設置されてます。いつでもね、動画は撮れるようになってるんですけど、で、なんか調整とかもね、細かいその映像の調整とかも、まあ、専用のね、ツールから、まあ、設定できて、で、まあ、その辺もちょっと調整はかけたのでね、ある程度の感じにはなったかなと思って。でも、やっぱりその iPhone とかで撮るようなね、映像には絶対勝てないからさ、言っても、フル HD 画質とかそんな感じなのよ。だから、4K とかそういう画質じゃないからさ。そこも迷ったんだよね。5000円ぐらいで、4K の映像が撮れるウェブカメラもあったのよ。そっちかなーって若干思ったりもしたんだけど、まあ、いっかなーと思ってね。今回はね、この、Emeetのね、C970L。ねえ、これちょっと買いましたけど。悪くはない。その、フル HD のウェブカメラとしてはね、悪くないと思うんだけど、まあ、今度ちょっとね、やりましょう。YouTube ライブとかね、うん、このカメラ使って。まあ、そこで判断してもらえたらいいかなと思うんだけど、ただ、使ってみて思ったこととしては、一つは、そのね、ライトがついてるよっていうウェブカメラなんだけど、ライトあんま意味ない。多分使わないかなって思うんで、でこのライト機能ないと1000円安いのよ。だからもう正直ライト機能いらないんじゃないかなって思ってる私はいます、今のところね。あとは、ソフトの方でその細かい設定できるんだけど、ホワイトバランスっていうのは設定できるのね。細かい設定の中でまた一つね、そういう項目があるんだけど、ホワイトバランスっていうのが、まあ、何なのかって言うとちょっとあれなんだけど、まあ、光の具合とかさ、その赤みがかってるとかさ、白みがかってるみたいなのあるんだけどさ、それのなんか濃さをね、赤みがけたい、白みがけたいみたいなのが、なんかそういう白のバランスを取れるわけよ。ホワイトバランス。 表現がよくわかんないんだけど。で、他のね、俺が欲しいなと思った、その 4K の5000円ぐらいのカメラが、俺ちょっとなんでやめたかっていうと、ホワイトバランスをいじれないって書いてあったのよ。だそうすると困るなと思って。自分で色味ある程度ね、決めたいなと思ったから、ホワイトバランスいじれないのやだなと思って、で、結局こっちの E ミート、ね、C970L にしたんだけど、でも実際じゃあホワイトバランスは、ね、E ミートをいじれたんだけど、思ったような色にはならない。結局、ホワイトバランスはオートにして、そのマニュアルっていうかね、手動でなんかいじると、0でも100でも結構赤いのよ。だから、結局オートにしないと、見れたもんじゃなくて、だ結局変わんねえじゃねえかと思って。まあ、そんなのもありましてね。まあ、その2点ぐらいがね、どうなんだろうなぁなんて思うところはありますが、まあまあ、普通に配信するにあたってはね、その、パソコンの内蔵カメラとかと比べれば全然ね、画質もいいし、綺麗なんでね。だから、まあちょっと今後、ちょっと生配信、まあ今度ね、まあウェブ飲み会とかね、うん、してもいいかなと思うんでね、たまにはね。まあたまにはちょっと顔をね、皆さんに見せてね、ね、生きてますよーっていうのをね、ちょっと、やっぱ伝えたいんでね。まあ、そういう意味でも、このウェブカメラね、ちょっと使って、まあ、お遊びしていけたら面白いかななんて思ってますけども。あとは、今後、この、ポッドキャスト、だったり、あとは、このポッドキャストの前にやってるね、前説、まあ、雑談枠ね。ここの、まあ、どっちかとかを、まあ、映像ありで、配信していこうかなとも思ってるの。でも多分本編ね、このポッドキャストの方を映像出しちゃうと、やっぱやりにくいと思うんだよね。1時間なり2時間なりを結構頭フル回転で喋ったりするわけよ。その感じっていうのを、やっぱカメラの前で喋れるかっていうと、俺はちょっと難しいと思うんだよね。だ、前説だったら、コメントを読んでね、それにお答えするっていう感じだったりもするからさ。だから、前説は動画に残したりとかして、で、映像付きにして、で、本編は、まあ、動画付けないでやったりとか。でも本当はな、動画ついてる方がいいんだよね。したら、今後のね、YouTube の動画とかをね、アップするにあたって、いわゆるさ、その、ひろゆきさんの切り抜き動画とかってあるじゃない？ああいうのと一緒で、パルナイトの切り抜き動画っていうのが、作れるんだよね。動画がね、やっぱ、あれば、映像があればさ。そう考えるとね、なんかその辺も強いなぁと思うんで、まあ、ちょっと考えますけど。だから、前説はね、別に映像あったところで別に支障はないのでね。だからそれはちょっとつけといてもいいかななんて思ってますけども、とかで、そういうのもあってね、そういうなんか動画つけたもので切り抜きとかも少し考えて、ちょっとウェブカメラもね必要かななんて思って、まあ変わったところもございましたというお話でございます。で、じゃあせっかくだからね、今ウェブカメラ目の前にあるんだから、前説とかでもね、カメラ使えばよかったじゃんって話なんだけど、使えない理由がありまして、それ何かっていうと、私ちょっとしたコンプレックスがありまして、で、なんなのって言うと、まあね、俺ももう全身コンプレックスみたいなもんだからさ、まあ、コンプレックスがないところの方がね少ないんだけど、でも最近はね、ちょっと髪の毛とかも AGA の治療してね、ちょっと生えてきたりとか、だからハゲはね、コンプレックスから少しずつ、まあなくなっていったりとか、あとダイエットの方もね、最近ちょっと低迷してますけども、食べちゃってるからね、最近ね、普通にね。 だからまあ、少しずつ戻りつつあるけども、まあ、体型もね、それなりに抑えられてて。まあ、一時のね、デブデブ状態からはね、まあ少し解消されたかなってところで、そういう、まあコンプレックスもね、なくなってきたかなと思うんだけど、でも、映像に映るにあたって、ちょっとコンプレックスあんのよ。何かっていうと、おでこなのよ。え、パルさんのおでこって、ね、どこがコンプレックスなんですかという話なんだけど、まず、まあ、油でテカってる。これはもうしょうがないのよ。ね、もう、ツルツルなの、ツルピカハゲマルくんぐらいテカテカなんだけど、これはいいの。え、そこじゃなくてどこなのっていうと、俺、おでこ結構ブツブツがあるのよ。これが嫌で。で、ブツブツっつってもさ、なんつうの、イボとかじゃなくて、で、普通のニキビとかでもないんだよね。そのなんか出来物っていうか、なんだろうって。で、これをちょっと調べると、なんか名称としてはね、俗称なのかもしれないけど、白ニキビって呼ばれるもの、なんだけど、その赤くなるニキビの、ちょっと手前というか、ちょっと膨らみというかさ、そういうのが結構ポツポツあるのよね、おでこに。で、これは、俺なんか肝臓が悪いからなんじゃないかなって結構前に思ったんだけど、肝臓ぶっ壊した時もすごいおでこに出たのよ、ブツブツが。で、でもこれは別に年中出てんのよ、俺。ただ、そのね、出方が、ほんと体調が悪くなるとめっちゃ出たりとか、体調良くなってると、まあ、少しになったりとか、って感じなんだけど。でも、どの道あるのよ。このブツブツが。おでこにさ。それが結構、俺、コンプレックスで。で、カメラとかもあんまり映りたくないなって思っちゃう理由の一つとしては、それも少しあるのよね。で、でもこれからさ、ね、動画に、出たりとかさ、って考えるとよ。ウェブカメラも買ったしね。やっぱこのおでこのブツブツどうにかしなくちゃなと思って。そろそろ、ね、やっぱりだってこれはさ、清潔感とかにも関わってくるし、ね、婚活とかするにあたってもね、女性への第一印象とかっていうところも考えると、まあ、ない方がいいよなって、おでこは。ちょっとね、ツルツルね、しててピカピカしててもいいのよ。ただやっぱブツブツはね、ちょっと良くないよね、あんまりね、って思って。だこれ解消したいなと思って、どうしたらいいんだろうと思った時に、私今週、ちょっと購入した品物があるんですけど、これがですね、男のシミ徹底対策、かさつく肌に潤い浸透、メラノ CC 綿っていうね、いう品物があるんですけど、これね、ちょっと買ってみました。まあ、言ったら、なんだ、顔に塗る、なんか、保湿ジェル、なんだけど、100グラムで1000円ぐらいの、まあ、美容系のジェルなんだけど、そんなになんか高いものではないっす。うん。その美容系で考えたらね。全く高いものじゃなくて、結構も、結構使えると思うよ。1ヶ月以上使えるような容量が入っている、保湿ジェルなんだけど。それ1000円だったらね、めちゃめちゃお得なんだけどさ。で、これロート製薬が出してるやつでね。で、まあ、いわゆるなんていうの。今、女の子とかで言うところのプチプラっていうの。まあ、プチプラのなんか、ねえ、省略してない意味合いがちょっとよくわかんないんだけど、なんか、プチ、ね、ちっちゃいプラ。よくはプラがわかんねえなって話なんだけど、いわゆるそんな感じのやつでさ、お手頃で使える、その美容系商品っていうところなんだけど。で、これの、そのメラノ CC っていうのが女の子の間で、女の子の間なのかなわかんない。女性の中でもね、結構、支持されていて、されてんのかな？俺のアマゾン調べだから、それな。アマゾン調べだと、メラノ CC 結構売れてんのよ。 で、それのメンズタイプのものがメラノ CC メンってやつなんだけど、で、これは、元々の女性用のメラノ CC っていうのは、そのニキビとか、そのシミとかを防ぎますよっていうジェルで、で、そのビタミン C だったりとかビタミン E とかね、そういうのはいろいろ配合されてるわけ。で、俺もその、ね、メラノ CC のその女性が使うバージョンのやつでいいかなと思ったんだけど、何やらこのメラノ CC 面に関しては、そのおでこの油とか、その、ニキビとか、シミそばかすも、ね、防ぎつつ、おでこのテカリだって油とかも、面の方はね、ちょっとそういうのも抑えてくれるみたいなことも書いてあったから、じゃあせっかくだからね、メンズ用のやつを使ってみようかなと思って。で、昨日から使ってるんですけど、夜寝る前にね、この保湿ジェルをつけて寝たわけなんですけど、一日で、ちょっと良くなってるよね。いつも、化粧水とかは普通につけてんのよ。お風呂から上がった後とかね、つけてんだけど。でも、やっぱりなんかね、その、栄養が足りないのかちょっとわかんないけどもさ、そんなにね、おでこが良くなるわけではなくて。なんだけど、これ寝る前にさ、まあ、もちろんね、寝る前ちゃんと、顔ね、綺麗にして。で、その上で、このメラノ CC 面をね、塗るわけ、おでこに。そうすると、このビタミン C とビタミン E がね、浸透してきて、ダブルビタミンが浸透してきてですね、次の日の朝、ちょっと赤みがかってたおでこのブツブツがもう赤みがかってないのよ。一日だぜまだ。だから来週になったらどうなってるかわかんないけど、だそういうことよ。なのでちょっとまあこれからまあ今日もね寝る前にねメラノ CC 面ちょっと塗って寝るけども、これ 2,3 日したらちょっとねおでこ落ち着くかもしんないから、そしたらウェブカメラ使ってね、ちょっといろいろと動画撮ったりとかね、ライブ配信したりとか できると思うんで、まあ、ぜひ皆さんね、このメラノ CC に期待していただいてね、これで綺麗にならなかったら俺ちょっと映像出るのがしんどいからさ、だからね、その俺の映像をね、もし楽しみにしてくれてるよって人いたらね、メラノ CC を応援してほしい。そうしたらね、もしかしたらちょっとね、早く動画とかもねアップできるかもしれないんで、やっぱね映像見て、あー俺のおでこブツブツしてんなーっていうのがわかるのってあんま嬉しいもんじゃないからね。そりゃそうだよね、自分の映像がね、それもいろんな人に見られる映像がさ、その自分がなんか良しとしないね、ビジュアルのものが出るのはあんま良くないじゃん、やっぱりね。うん。で、撮る気力もね、そんな湧かないしさ。今も一個ね、なんか、YouTube でやりたいなって思ってるの一個あるんだけど、それもさ、やっぱりでも、今のね、おでこの状態だとちょっと嫌だなと思って。撮れなかったりもするからさ。だからね、少しずつでもね、こうやって、メラノ CC とか使ってね、良くしていけたらなと思って。だからね、まあ、俺もね、年齢も年齢なんで、これからはね、その、なんていうの、ニキビだけじゃなくて、その、シミそばかすもね、どんどん出てくると思うんで、まあ、その辺も少しずつね、ケアできるということで、それはいいかなと思って。なのでね、このメラノ CC、他にもね、有効成分ありますよ。保湿成分配合でね、アルピニアホワイト。レモンエキス、三種油果実エキス、ね、もうこんなのも入ってますから、こりゃもういいですよということで、まあ、そんなねお話でございまして、なんかでも使い方とかちゃんと見てなかったな、うん、しっかりと化粧水との、後に適量を肌に馴染ませてくださいって書いてあるね、うん、 うん、それをしてなかったね、私ね。ちょっと今日からは、さらに、ね、効果が倍増するような使い方をしていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あとはね、他今週のお話なんですけども。そうね、他、あ、いろいろと、なんか期間が決まってるような話。いつまでだよみたいな話が結構あって、これちょっと話していきたいんですけど、まあね、このね、童貞ネットもね、まあよく言ってますけども、情報番組なんでやっぱりね、皆さんには情報を伝えていきたいと思ってますんでね、有力情報のその1、私がいつも読んでいる漫画、少年、ね、週刊少年サンデー、毎週私読んでるんですけども、ここで連載している漫画で、竜とイチゴっていう将棋漫画があるの。面白いのよ。これ書いてる人が、響きっていうね、漫画書いてる作者なんだけど、で、この作者が新しくね、サンデーで、竜とイチゴっていうのを連載し始めて、もう結構経つんだけど、もう2年ちょっと経つのかな。今105話ぐらいまではね、あるんだけど。で、この、竜とイチゴがですよ。8月17日まで、ちょっと今噛んだかな。8月17日まで、1話から105話、無料で読めます。だいたい8巻までが無料で読めるということなんで、これね、読んでほしいのよね。いや、おもろいから、本当に。俺今、サンデーで楽しみにしている漫画の一つだから、本当に。竜とイチゴと、まあ、昔から言ってますけども、サッカー漫画のね、B ブルース。あとはね、まあ、いろいろありますね。すぐには出てこないけども、まあ、青桜とかね。うん。あと、大工の波頭とかね。うん。そんな、なんか、好きなのがいっぱいあるんですけど。で、その、楽しみにしている一つの漫画として、この、竜とイチゴっていうね、将棋の漫画。まあ、女子中学生の女の子が、まあ、どんどん、将棋の才能に目覚めていってね。まあ、なんか、頑張っていくんだけど、これ面白いのよ。まあ俺も天才を描く漫画が結構好きなのもあるんだけど、ね、めぐみの大吾とかさ、あの辺のね、曽田先生が描いてるような漫画も好きだしね。やっぱ天才を描く漫画、まあ B ブルースもね、ある意味ね、主人公の男の子は天才だと思うので、まあ努力もあってね、才能もあって、で、そこでの葛藤はもちろんあるからさ。だそういうところでね、竜とイチゴもね、まあそれに近いかなとは思うんだけど、まあおもろいよ。というわけで、8月17日まで、1話から105話まで、無料で読めます。サンデーウェブリっていうね、アプリで読めますんで、これぜひ、ちょっとチェックしてもらいたいなと。ね、なんかお盆休みとかもね、皆さんはもしかしたらあるかもしれないですけど、その間ね、なんかすることねえなーとかね、まあなっていたら、この竜とイチゴおすすめです。うん、おもろいよ、普通に。結構、うん、おすすめなんだよなーと思って。なんでよかったらね、うん、読んでみていただきたいなというところでございます。で、他にも、その期間限定系で言うと、8月31日までなんだけど、今さ、D ブックってあるじゃん。ドコモがやってる、その漫画だったりとか雑誌とかなのかなのサイトなんだけど、D ブックっていうところが、初めて利用する方に限りなんだけど、8月31日まで、指定の本がね、まあ、ある程度絞られてはいるんだけど、指定の本が 80% オフで買えるというね、そんなサービスやってて。で、その指定の本っていうのは何なのかっていうと、まあ、一番ちょっと注目するべき作品は、東京リベンジャーズ。 東京リベンジャーズが 80% オフで買えますという、そういうキャンペーンやっててさ、激アツだなと思って。80% オフってなくない？まあなんか初めての利用で、70% オフとかは見たことあるよ、俺も。80% は見たことない、なかなか。しかも、その、今をときめくね、本当に一番人気ある漫画、東京リベンジャーズ。しかもなんか、ね、そういう時ってさ、1巻から10巻まではね、80% オフとかあるかもしんないけど、普通に28巻まで、80% オフで買えるってことで、普通に買うと、12,672円のところが、80% オフで、2535円で買えるんだって。これ8月31日まで。お盆休み暇な人ね。竜とイチゴ読み終わっちゃった人。どうですか ?2535 円で、東京リベンジャーズが28巻まで、買えますよ。これはいいですね。ちょっと揺らいじゃうよね。なんかいろんなね、電子書籍のサービスがあるからさ、なんか、どれ手出したらいいんだろうってなっちゃうけど、一個にまとめた方がね、いいかなと思うけど、でもね、とはいえ 80% オフやられちゃったらね、D-Book もちょっと使ってみようかなってなっちゃうよねって、ちょっと思いまして。まだ私買ってませんけども、まあ、結構気になっているんで、ちょっとまあ買った時にはね、またご紹介しようかなと思ってますけども、まあ今一番有力な、ね、東京リベンジャーズがすげえ安く買えるよっていうお話です。あとは期間限定系のお話、まだあんのよ。こっちのがすぐ終わっちゃうな。8月10日から8月16日、この1週間近く、とんかつのね、カツ丼のカツ屋さん、指定の4商品が、150円引きとなるキャンペーンをやりますと。ね、なんだキャンペーン情報おじさんなのかって話なんだけど、でもなんかさ、お得じゃん、こういうキャンペーンってさ、気になるよね、やっぱね。で、この150円引きは、まあ、ロースカツ定食とか、カツカレーとかも150円引きになりますんで、まあ、普通の、カツ丼の、梅、倍のやつ、とかには適用されないのよ。竹はね、適用されるんだけど。とかいろいろあるから、まあ一番安く食いたいんだったら、普通にね、とんかつのね、梅を、食べるのがいいと思うんだけど、ただやっぱりたまにはね、ロースカツ定食も食べたいし、カツカレーも食べたいじゃん。そう考えた時に、この150円引きね、すごくありがたいなと思いますんで。俺最近食ってないもの。ロースカツ定食も、カツカレーも、食べたい。なんでね、まあ、カツカレーとかって言えばさ、ね、安倍元総理もさ、カツカレーとかでね、叩かれたりとかもしたじゃない。だから、ね、ちょっと、そういうの忍ぶ意味でもね、カツカレーをちょっと今食べるのもいいかななんてちょっと思ったりとかして。とかね、思っております。カツ屋。来週はカツ屋だね。もう今日、8月9日になっちゃったんで、もう次の日、ね、さらに明日になったらね、このキャンペーン始まっちゃいますけどもね。まあ一回ぐらいカツ屋行ってみるとね、楽しめるんじゃないかなと思いますね。カツ屋行ったことない人いるかな？あんまいないと思うけども、カツ屋はうまいと思うよ、俺は。あの金額で、あのクオリティは、多分、ちょっと考えらんないよね。松の屋とかもあるじゃない。これ松の屋、カツ屋戦争なるかな。でも、俺は、カツ屋のが好きなのよ。油っぽさがね、松の屋の方はね、ちょっとね、油っぽさがあるのよね。で、カツ屋の方って、油っぽさがそんなないのよ。でも、肉厚で、カラッとしててうまいんだよね。カツ屋。安いよ、すごく。 あの金額でって思うけど、なんか、ね、みんながね、その、大衆的なところだから、ちょっと味が、ちょっと大、ね、なんか、うん、そんな繊細な味じゃないんじゃないと思うかもしんないけど、なんか、普通のカツ丼とかを、高いのと、カツ屋の出されたら、もう正直ね、わかんないんじゃないかなと思う。言い過ぎかな。俺、カツ屋は評価してる、すごく。カツ屋はうまいと思うよ。肉の厚さもさ、富士蕎麦とかで食べるさ、カツ丼もうまいんだけど、例えばの話よ。安いところで言ったらね。でもやっぱりね、肉が薄いのよ。で、薄いところで言えば、あと、ゴーゴーカレーのね、カツとかも薄いんだけど、でも、カツ屋のカツはね、熱いんだよね。本当にやっぱり、普通の、1000円、2000円するような、とんかつ屋さんだったりとか、カツ丼屋さんとかの、お肉と変わらない、もしくはもうちょっと熱いかもしれない、ぐらい、熱いんだよね。うまいんだよね。ねえ、まあそんな話。カツ屋。で、あとは、こちらは8月21日まで。なんでしょうか、これはね。ドミノピザ。お前食い物ばっかだなーってね。しょうがない。期間限定なんだよ、食い物は。大体ね、キャンペーンってのはね。今やってるキャンペーン。ドミノピザですね。お持ち帰りで買うと、半額になるっていうキャンペーンをね、今やってますと。まあ、基本的にはいつもやってるんですよ、ここ最近ね、ずっと。だから、いわゆる、M サイズのピザとかは、だいたい2000円ぐらいなので、1000円ぐらいで買えるのね、持ち帰りだったら。M サイズね。なんだけど、今、さらにお得なサービスやってて、ドミノデラックスの M サイズに限るんだけど、持ち帰りするとですね、本来1990円のところが、なんと、600円になります。600円ってやばくないと思って。しかも税込み600円よ。すげえなと思って。多分、これまでやってきたドミノピザの中でも、トップクラスの割引率なんじゃないかなと思うんだけど、だって、ピザってさ、本来その1990円じゃない？で、クーポン使ったってさ、ドミノデラックスの M ってさ、これまでだったらさ、持ち帰りとかもなかったしね。そうすると、まあ、安くても1500円ぐらいだったじゃない？クーポン使ったりとかして。で、ね、ピザって高えなーつって。そんなね、ホイホイ食べられるもんじゃねえなーって思ってたけど、このピザがだよ。600円だよ。まあ、自分でね、持って帰ってこないといけないけど、お店行ってね。でも600円ってさ、ラーメンより安いからね。すごいよね、と思って。で、私今週一回、ドミノピザ食べてしまいましたけどもね。もう家の近くっちゃ近くにあるのよ。まあ、ちょっとチャリで5分ぐらいのところなんだけど。そこ行ってさ、ドミノピザ頼んで、ね、ドミノデラックス M サイズ十分だよね、大満足だよね。600円でね、600円、今定食だって600円じゃ食べられない時代じゃない。でピザ1枚600円で食べられるこの時代、うん、ドミノピザはすごいね、偉大だわと思って。まあ、そんなお話なんでね、まあ、いろいろねお伝えしましたけども、まあ、時系列でいうところで言うと、8月の10日から8月の16日、カツ屋。で、8月の17日まで、こちらが竜とイチゴ。ね、イチゴがあるからって食べ物じゃないですよ。ね、コミックね。で、これがありますと。で、8月の21日までがドミノピザ。そして、8月の31日までが D ブックだね。まあ、この辺押さえといていただきたいというね、ところでございますけどもね。 まあ、そんな感じでしょうかね。で、あとは、他に今週話したいこと、まだいっぱいあるんだよな。普通になんか、ダラダラと喋ってしまいましたけど、ね、気がつくともう1時間半ぐらい喋ってんのかな。ね、これは参りましたね。あと30分でね、終わらせないといけないっていう逆に。ね、また2時間過ぎてしまうぞって話なんですけども。まあ、やってきますよ。今週、ワンピースの映画。ね、今始まりましたね。8月8日公開。ワンピースフィルムレッド。見てきました。で、ここ大丈夫ですよ。ネタバレしません。うん、そもそもね、ネタバレしないスタイルで生きてますけども、より一層しません。ね、で、ワンピースフィルムレッド、俺ワンピースの映画って見たことなくて、今まで。ね、結構いっぱい映画出てると思うんだけど、多分ね、一個も見たことないんだよね。で、そんな中なんで見ようと思ったのかっていうと、やっぱね、なんか、盛り上げ方がうまいよね。今、宣伝っていうかさ、ちょっと見たくなっちゃったんだよね。ワンピースフィルムレッド。で、何が、ね、そうやってなんか見たいと思わせる要因だったのかっていうと、その、事前に、今回さ、これネタバレでもないと思うんだけど、なんかシャンクスの娘のウタっていう女の子が出るよっていうのを言われててさ。で、このウタっていうのが、その声優さんと歌手と違う人がやってんだよね。ウタパートとさ、違くて、ウタパートはアドさんがやってるのね。で、アドの歌が、もう結構もう映画が始まる前に、どんどん新しい曲、劇中で流れる曲がどんどんアップされてって、で、それも盛り上がったわけ。あ、こんな曲、ね、歌って歌うんだと。とか、で、それも再生回数もめっちゃ伸びたりとかしてるし、で、ね、話題になったしさ、で、聞いたりとかして。あ、こんな感じなんだ。で、聞いて。で、まあ、音楽のところがね、一つ、来るじゃない。で、あとは、パズドラで、ワンピースコラボが来るのよ。あの、9月の1日から。なので、ちょっとワンピース熱が少し上がってきてるんだよね。そもそも。そのね、フィルムレッドがあるからこそのコラボなんだけど。だから、パズドラも来るし、とか、あともう一個は、この間までさ、ワンピースってコミックの方もさ、無料で公開してたじゃない。で、俺は結局途中でね、挫折しちゃったんだけど、時間がなくてね、その全部読めなかったんだけど、でもアラバスター入ったぐらいまでは、読んでさ。で、それもあっては、ワンピースって結構、ね、今、読み返すと、意外と面白いじゃんっていうか、意外とって表現もあれなんだけど、ワンピースって面白いんだけど、まあまあ面白いよねっていう感じだったの、正直。なんだけど、やっぱ読み直すとアラバスター入るぐらいまで読んでて、テンポいいし、絵もうまいし、うん、面白いよな結構って思って。で、もう改めてワンピースいいじゃんってなったわけ。ここ最近。とか、そういうなんか3つぐらい要素があって、フィルムレッドちょっと見てえなって思っちゃったわけよ。で、8月8日、俺ちょうど休みだったね、土曜日でね。で、朝起きてさ、何しようかなーとか思って。そしたら、あ、今日、ワンピース公開なんだと思って。まだ席取れっかなーと思ってね。で、調べてたら席取れそうだったからさ、じゃあちょっと予約しようと思って予約して、でちょっと行ってきたんだけど、でもね、すごいね、混んでる。映画館もめっちゃ混んでるし、俺ね、行ったのが15時半とかの回に行ったのよ。 で、もう映画館めちゃゴミでさ、今コロナ禍だぜって。コロナ禍でこんなに満員になっちゃっていいのかっていうぐらい、映画館満員。やべえなと思って。満員電車より満員。まあそこまで言わないけども、でも、ねえ、映画館の、そういう、待合のフロアっていうの、あそこが結構ぎゅうぎゅうっちゃぎゅうぎゅうぐらいのね、まあ、嘘ですね。ぎゅうぎゅうではないんだけど、でも結構人いたよ、本当に。こんなに人いるってぐらいいたから、まあかなりだなと思うんだけどさ。まあね、やっぱり公開初日だからね、混んで当たり前なんだけどさ。で、でもだから席も取れなくて、予約したんだけど、いい席は取れなくて、もう初めてなんだけど、一番前の列。あ、初めてじゃないな、一番前の列。中学生ぐらいで見た、平成たぬき合戦ポンポコ。あれ一番前だった気すんね。それ以来、20年、25年ぶりの、ね、一番前の席に座ってさ、ね、そこしか取れなかったから。で、それでさ、ちょっと見たんだけど。まあ、別に、ネタバレになるような話はないですけど、まあ、歌が、結構歌ってるよねっていう話、うん、だったりとか。で、まあ、でも前もってね、聞いてた歌だからね。それに映像がついたっていう話ではあるんだけど。とか、あとね、まあ、俺80巻ぐらいまではワンピース読んでんのよ。あの、一通りね。読んでて、で、読み返してアラバスタって感じだったんだけど。だから90巻ぐらいまでは一応追ってはいたんだけど、90巻の知識だと、ちょっと足りないかもしれない。最新巻まで読んでる人の方が、やっぱり、それはね、そうなんだけどさ。より、理解しながら見れると思うわ。俺は、ちょっと、90巻ぐらいの知識なんで、若干、わからん設定とかはあったわ。うん。これはどういう、設定なんだろうとか、これ、誰なんだろうとかね。その結構あったんで、おそらくなんか、このキャラが、今一番熱いって言われてる、なんとかっていうキャラなんだろうなとかね。思ったりとか、今度仲間になるって言われてるなんとかってキャラなんだろうなとかね、そんなことを思いながら見てたんだけど。ちょっとね、うん、最新巻までまあ見てた方がいいですよっていうのはありました。で、あとは、これ、別に何でもないんだけど、その、歌がね、歌っている曲で、逆光っていう曲があるんだけど、これももちろんね、映画公開前にね、もうミュージックビデオの方が公開されてるものなんだけど、で、逆光っていうやつがあるんだけど、俺だけかもしんないんだけど、逆光の曲ってさ、デュラララのさ、裏切りの夕焼け感ない？これわかるかな？デュラララ、デュラララだよね。デュラララのさ、裏切りの夕焼けっぽい節あるじゃん、なんかちょこちょこと。それ感じた人いると思って、ね。俺だけだったらちょっとあれかなと思ったんだけど、なんかそんな感じしたなと思って。もしなんかモヤモヤしてる人いたらね、それだってなってる人いるかもしんないんだけど。まあ、でも聞き直すとね、裏切りの夕焼けを、今改めて聞いてみたところ、あんま逆光っぽさはないんだけど、ただ逆光を聞くと裏切りの夕焼け感あるんだよなって、なんかそういうちょっと変な感じ、するんだよなと思って。まあそんなところで。ねえ、まあまあ、ワンピース、フィルムレッド。その、いつも、ね、ワンピースの映画とか見ないんだって人いたら、まあ見なくていいんじゃないかなと思うんだけど。いつも見てるよって人いたら見たらいいと思うんだけど。なんかパルさんがね、今回初めてワンピース見に行ったっていうから、自分も初めてなんだけど、ワンピース見に行ってみようと思いますっていう人いたら、それも行かなくてもいいかなっていう。ところかな。わからんけどね。 まあ、あくまで、ね、主観なんで私のね。うん。そんな感じでございました。ね。結果何なんだって話なんだけどね。結果はあんま言えねえっていうね。ところでね。まあ、公式のね、なんか、ツイッターのアカウントとかでもね、言ってましたけど、なんか、何月何日まではネタバレ禁止みたいなね。言ってたよね。なんか、2週間ぐらいかね。だから、ということは公式的に、2週間ぐらい経ったら、ネタバレしていいよっていうね。そういう、まあ、なんか、了解を得ているというかね。ところでもあんのかなと思うんだけど。まあ、ちょっと、ワンピースの考察系 YouTuber とかもね、いっぱいいるんで。まあ、その人たちがね、このフィルムレッドをどうやって考察するかっていうのはちょっと気になるんでね。ちょっと見たいな、その辺は、と思っておりますけどもね。まあ、そんな今週でございまして。他今週やったこと、ラーメン。ラーメン行きましたよ。今週もね。やっぱ週に1回か2回はラーメン行きますから。まあ、行ったんですけど。蒲田。蒲田にあります、吉村屋直系、カンニア、行ってきまして。これ第2回目なんだよね、俺ね、カンニア行くのね。で、これ、なんでもう一回行こうかと思ったっていうと、美味しかったから行こうと思ったんじゃなくて、前に食べた時、友人がね、友人と一緒に食べ行ったんだけど、友人が結構しょっぱいということを言ってたの。でも俺はそこまでしょっぱいとは感じてなくて、で、そこをもう一回確かめたいなと思ってさ、で、もう一回行ったわけ。で、まあ、もちろんね、その前行った時も食べた後ちょっと唇がピリピリしてるなって感じはあったわけ。やっぱり結果しょっぱかったんだろうなと思うんだけど、まあ、釣りの後っていうのもあって行ったのがね、前はね、結構汗もかいてたし、もう塩分欲しかったのもあったから、もうそんな感じなかったのかなと思うんだけど、なんだけど、まあ、何がしょっぱかったんだろうななんて思って、本当にしょっぱいのかなっていうのも確認したくて行ったんだけど、で、平日休みのね時に行って、水曜日12時前ぐらいかな、お昼前に着いてさ、お店に。したらね、やっぱ平日っていいよね。4人ぐらいしか並んでなかった最初。まあ、店出た時にはね結構並んでたんだけど、だからそこがやっぱり平日休みの強さだよね。土日とかだとカンニアってで、20人とか、普通に並んでるからさ。で、炎天下の中20人とか並べないじゃん、もうさ。だから4人とかでよかったーと思って。で、実際食べたんですよ。ね、カンニアの家系ラーメン。うまいんだけど、うまいね、ほんとに。スープもうまいよ。その、返しと豚骨とチー油の三重奏になってるし、で、チャーシューもうまいし、で、ほうれん草もうまいし、海苔もうまいし、ねえ、うまいのよ。麺が、しょっぱいのよ。麺がしょっぱかったんだと思って。スープとか別にしょっぱくないのよ。すごいちょうどいいスープなの。ただ麺がしょっぱいのよ。それは、まあなんか話を聞く限りだと、その麺を茹でるときに、やっぱ麺ってしょっぱくなってんだよね。で、それを茹でることによって、で、水でそのしょっぱさがね、どんどんどんどん抜けてってっていう風になるっぽいんだけど、その麺揚げの仕方だったりとか、そのお湯の中でどんだけ麺を泳がすとか、そういうのもいろいろあって、麺がそのしょっぱい、しょっぱみ、うん、その塩味の部分がどんだけの幅になるかって話なんだけど、っていうのと、あとはこのカンニアに関しては、麺揚げの時ってさ、変なザルみたいなの使うじゃない。で、家系のその吉村屋直系の家系は、その麺揚げのザルっていうのは平たいザルなのよ、平ザルで、それで麺揚げするんだけど、カンニアに関してだけは、この平ザルじゃないのよ。よくあるラーメン屋の、そういうなんかザル。 その、ツバメ返しができるようなね、その、なんだろう、バスケットゴールの、なんか、下のヒラヒラしてるやつが繋がっちゃってるみたいな感じの、ああいう、まあなんか、カゴ的なね、感じの、で、ザルになってるわけよ。だから、それも、塩味をちょっと含んじゃう理由になるのかなと思って。なので、ちょっとしょっぱいんだよ、麺がね。だスープとかは、だから麺以外は全部美味しいのよ。で、麺自体も美味しいんだけど、しょっぱさが残るという、ところ。っていうのが、真相だったんだね。だから、なんか、家系ラーメン、しょっぱいなっていう表現あるんだけど、それってスープがそう、しょっぱいのか、麺がしょっぱいのかっていうのでやっぱ分かれんだなと思って。だから、なんかその辺もよくね、分かるラーメンだったなと思って。なんか一つ勉強になったななんていうところでございましてね。まあまあ、また来週ね、またラーメン食べたらね、ご報告したいと思いますけどもね、なんか発見があればね、ご報告したいなと思います。あとは今週他にあったことなんですけど、まあお便りとかもいただいてるからちょっとお便り読もうかな。ね、ちょっとねご紹介できてませんからね。お便りラジオネーム、どうも僕ですさん。今回童貞ネットから童貞ネットへと改名され、アダルト色が薄らいだことで新規リスナーを増やす秘策があります。それはアドトラックや野外ビジョンで広告を出しましょう。童貞ならば広告も可能であり、他の YouTuber や TikTok などでバズる可能性もあります。神頼みよりもより現実的ではないでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。童貞ネット？アドトラック？その街中走るあの広告用のトラックでしょ？あれで童貞ネットつってねえ、とある男のリアルが聞けるラジオつって聞く聞くってなっちゃうけどね。でもまあ聞いてほしいよね、一人でもね、多くにね。あとは野外ビジョンで、今までのねセックスしたことない男の童貞だったらまあそういうところにはね名前出せないしね。その出そうと思っても許可されないだろうし。で、内容の方もね、これ何の話だよって。ラーメンの話したりとか、ねえ、なんか漫画の話したりとか、ねえ、食べ物の話したりとか、全然童貞じゃねえじゃんみたいな。いや、話になっちゃうけど、今の新童貞ネットであれば、この話とかも全部、ああ、別にってなるじゃない。そういうので辻褄合ってくるよ少しね。だから今ならそうやってねえ野外広告みたいなね出せるんじゃないですかと、その方が現実的じゃないですかと、神頼みするよりもという話なんですけど、アドトラックいくらすんのあれ。もう街中でもホストのね人たちが出してるのしか見たことない最近。ホストめっちゃ出してるよね。アドトラック。やばいくらい出してるよ。だいたいホスト。それかバニラ。どっちかよ。そのぐらいだからすごいなと思うけど。まぁ、ちょっとね、なんか新しいことはしたいよね。せっかく、いろいろ変えてきてるからね。だからあと、何回かやってね、その、最新分、5回分ぐらいが、まあ、新しくなった時点で、何か動けるようなこと、よりなんかね多くの人に知ってもらうようなことをちょっと企画するのも一ついいかななんて思いますけどもね。じゃあそんなんでお便りありがとうございました。他いただいてますお便り、ラジオネームサンクズさん、最新の動画見ました。家系カップラーメンの、毛髪どうしたんですか。あと顔つき、これが一番違う。なんだろう、サンジの父で役職感がすごい。一言で言うとできる男感がやばすぎる。何か心境の変化があったのでしょうか。髪型で言うと今の長さが一番今まででいけてますね、間違いなくっていうね、 お便りをいただきました。ありがとうございます。みんなね、動画見てくれてありがとうございます。でもその毛髪どうしたんですか。ちょっと伸びたんだよね。うん。昔は結構もう髪の毛の量がなくなっちゃってたから横に流すしかなかったのよ本当に。だから本当そのバーコードハゲのねおじさんいるじゃない。あれの手前だったのよ普通に。で、あれが薄くなっていくとバーコードハゲみたいな感じだったんだけど、ちょっともう、ね、毛根もね、ちょっと復活してきまして、で、毛髪がね、ちょっと、ふさふさとまではないけども、ちょっとね、戻ってきたんで、そうするとちょっと横に流すと、今度変なボリューム感になっちゃうから、ちょっと立たせるしかなくて。で、今、少し髪の毛立たしてる感じなんですけど、そんなね、ところでね、あと顔つき。これが一番違うっていう。サンジの父で、役職感がすごいっていうね。できる男感がやばすぎるって。多分、ポロシャツを着てるんですよ、私。この襟付きのポロシャツを着てることにより、あと髭を生やしてメガネかけてることにより、ちょっとできる男感が出てる気がします。これが T シャツで、髭生やしてなくて、メガネかけてなかったら、うん、ただのおじさんだと思います。だからそういうことだと思うよ。なんとなく、うん、なんか、服装だったり髭だったりとか、そういうのもあるんじゃないかな、と思いますけどもね。まあ、心境の変化はね、やっぱり、ありますよ。ね、ここ何ヶ月か前にね、なんで生きてんだろう、いう心境に陥ったわけですから。そこからなんとか復活して今に至るんで、若干ね、そういう意味では成長したんじゃないですか。精神的にね。一回地獄を見てね。うん、やっぱサイヤ人と一緒だからさ。一回ね、致命傷を食らってさ、虫の息になってからが復活だからね。そっから線作って、ね、パワーアップしちゃうっていう。そのパターンだからね。私もね、やっぱり地獄見て、なんで生きてるんだろうからね、今に至ったので、うん、ちょっとね、顔つき変わったのかもしれませんね。うん、ちょっとどうだかわかりませんけどもね。適当に話しております。ね、ありがとうございます。あとはいただいてます、お便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。中学生にも聞いてもらえるラジオの調子はどうですか？順調ですか？ラーメン好きのパルさんにレビューをお願いしたいです。セブンイレブン限定の最高に面倒で最高にうまいラーメンというカップラーメンです。家系豚骨醤油なんでパルさんも嫌いじゃないと思います。学生は夏休み中なんで夜更かししている中学生もいっぱいいるはずでカップラーメン需要はありますよっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。ね、こちらね、いただいて、で、実は、ね、先週の時点で、このカップラーメンはね、食べてたんですね。ちょっとだけ話してんだよ、多分ラジオでね。うん。ということで。でもやっぱりね、こういうセンサーに引っかかりますね、皆さんね。うん。いいカップラーメンあるんだぞってね。やっぱそういうセンサーに引っかかるもの。そして、カップラーメン需要は、あるの？中学生に。で、そこは逆に盲点だったけど、そうだよね。中高生だったらカップラーメン食べるもんね。普通に。で、値段も安いから手出せるし。だって、俺高校の頃とか、ね、なんか土曜日とかさ、部活前とか、カップラーメン食ってたもんね、やっぱね。部室で。で、部室でカップラーメン食うとね、匂いがこもってくせえんだけどさ。シーフードとか食ってるとね、威嚇せえっつって。ね、そんな学生時代過ごしてましたけどもね。そこでね、物質で食ってたらこれ英雄だよね。最高に面倒で最高にうまいカップラーメンね、食ってたらさ。だって、一杯400円するんだぜ。そのカップラーメン。高いよね。400円だったらね、ほんと日高屋でラーメン食えちゃうんだからさ。でも、ね、それを超えてくるうまさ。 まあまあ、少なからずね、まあそういう、まあ、チー油の量とか考えればね、まあ値段、まあしょうがないかなと思ったりしますけど。だからこれからもちょっとカップラーメン新しいのが出たら、レビューしていこうか。ね、中高生に響くといいな。中高生必見って入れようか全部。男子中高生必見。何が必見なんだってね。まあ、話なんですけど。ね、お便りいただきましてありがとうございました。じゃあ、あとね、もう一個いただいてます。これ先週ね、ちょっと読めなかったお便りでございます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。今年の夏は、例年以上に暑い印象ですが、パルさんが屋外に出る際の暑さ対策、何をしていますか？例えば、日傘を使う、日焼けクリームを塗る、日陰ばかりを移動するなど、パルさんの暑さ対策について教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。外出るときだよね。なんか暑さ対策してないね。全くしてない。日焼け止めもね塗ってないし、日焼けスプレーもしてないし、日傘も使ってないし、まあ。しーって言ったら日陰移動するのはあるけど、ね、信号待ちの時とかはね、日陰にね、こもって、で、信号変わるタイミングでね、日陰から出てみたいなことはするけど、まあ、ほぼ意識してないよね。だから、辛いよね。ほんと暑いじゃない。35度も超えてくるとさ、なんか焼けるような暑さになってきてさ、これやばいわ、と思って。で、結構すぐね、喫茶店とかね、マクドナルドとかね、入って、涼みながらね、お茶して。で、もう家帰ろうかな、みたいなね。なっちゃうよね。なんか、一つぐらい用をこなして、ちょっとお茶したら、もういいかなって、帰ろうかなってなっちゃうよね。で、家帰ってきて、まあ、クーラー効かせてね、アイス食べるみたいな。最高、みたいな。いう生活をしておりますけどもね。でもエアコンとかもね、つけすぎるとね、ほんとお腹痛くなっちゃうから。俺今ね、家のエアコンの温度29度だからね。それでも寒いんだよね。効きすぎちゃうんだよね、うちのなんかエアコンね。28だとほんと寒いのよ。29度で、まあちょっと寒いかなぐらい。30度ってもうよくわかんないじゃん。30度にエアコンする冷房みたいな。暖房じゃねえのみたいな感じだからさ。ちょっとよくわかんないんだけど。でも29度でも十分涼しいので。まあ、今もね、まあ、ラジオ中はね、エアコン切ってるんだけどさ、エアコンの音入っちゃうと嫌だなと思って。だから切ってるから結構今めちゃめちゃ暑いんだけどさ。でもね、ラジオが終わったら、エアコンつけてね、まあ、快適な空間でね、ちょっとシコシコしたいなと思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでございましたね。お便りもありがとうございました。ではね、あと今日喋りたかったことをね、まあ、つらつらと喋って今日終わりにしていきたいと思うんですけど、他今日喋りたかったこと、パズドラの話ですか。一つね、まあ、パズドラ情報をねお伝えしておくと、さっきもお話しした通りですね、ワンピースコラボが9月1日からやってまいりますと。まあね、ほんと待ちに待った大型コラボということでね、これはちょっとマジでね、ちょっとガチャをね回しまくんないといけないなと思ってますけどもね、絶対強いもんね、ワンピースのキャラなんて。多分あのゲームバランス崩れるんじゃねえかなって思うぐらいワンピース来ると思うんだよね。なのでここ最近ね、パズドラログインしてないよなんていう人いたら、まあ9月1日ね、ぜひ、まあ9月1日の前に一回今の段階でログインしとくと、多分石100個もらえるから、魔法石で、それをもらって、あと9月1日にもログインして、でガチャ回すっていうのがね、賢いかなと思いますんで。まあ、そんな感じでね、パズドラ楽しんでいただきたいなと思うんだけど、私パズドラ始めてね、もう結構時間経つんですけど、ついこの間、3500日ログイン ね、達成しました。あと150日で、丸10年だね。すぐだよね、150日なんてね。半年かかんないぐらいで。でも、3650日行きますから。これ楽しみだなってところもあります。あと最近のパズドラはですね、今、神技流ラッシュってのは来てんだけど、これをね、ゼットンパーティーで回ってるんですけど、一周約1分20秒。で、一周回るとですね、スキルアップができる P ってのがいるんだけど、P が、だいたい一周回ると 1.5 体ぐらい出てくるんで、まあ、1.5 体ぐらい交換できるチケットがもらえるんで、それをずーっとひたすら周回してるんですけど、今ようやくそのね、P1 体交換できるチケットっていうのをね、300枚ね、集めましたから。P が300枚ね、交換できるよっていう。まあ、これやってないやつ全く意味わかんないと思うけど、結構 P300 枚交換できるのって、激アツなんだよね。だからこのタイミングじゃないと、こんなに P 獲得することできないから、まあ一生分ではないけども、一年分ぐらいのね、P は、ちょっと獲得しておきたいなと思ってるんで、まあ、少なくとも、500体ぐらい、P は確保できるようにしたいなと思ってない、ちょっともう飽きてる。うん、同じ、ね、ダンジョンを、同じパーティーで、ほんと1分20秒でずっと回り続けるっていう苦行なんで、まあ飽きてきてるんですけど、まあ歩きながらとかね、うん、歩きながらスマホ見るの良くないじゃない。だから、もう、その周回だからさ、操作一緒なのよ。画面見てなくていいのよ。その、ドロップをずらすときだけ、一瞬画面見ればいいだけだから。だからもう歩きながら、ね、こっから家まで、家からね、駅までじゃあ10分かかりますと。だからその間に、まあ、6周ぐらい回れるんで、歩きながら、で、ちょっとした時にね、画面ピッて見て、ピッて、ね、ドロップずらしてみたいな。やって、みたいなね。やってますけどもね。あとは、今流行りのね、芝ドラ。ウルトラマンレオにね、芝ドラ3体入れるっていうね、その、ね、なんか、パーティーがすごい流行ってるんですけど。私も芝ドラ3体作りました。頑張りました。ね。レオも、3体います。頑張りました。ありがとうございますっていうね、ところでございます。パズドラやってる人は、お、パルナイト結構真面目にやってんじゃん、みたいなね、ところでね、ご理解いただけるかなと思いますけどもね。まあ、そんな最近のパズドラでございますね。で、あとはですね、他に話したかったこととしては、これだな、最後。ちょっとアニメの話なんだけど、これだけ話して終わりにしましょうか。今期のアニメはもうあんま見てないんですよ。本当に4本ぐらいしか見てなくて、何見てんだろう。異世界おじさんと、あとはダンジョン、うん。もうなんか名称がわかんないわ。ねえ。断末ってなんて言うのあれは。ちょっと調べようか。せっかくだからね。まあみんな知ってるでしょ。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか？かな？を断末って言うんだけど、断末の新しい第4期だか第5期だかが始まったの、それ見てるのと、あと、オーバーロードの4期。とかなんだよね。見てんのが。で、そんな中、ちょっとね、気になる作品が1個あって。で、それを昨日見たのよ。2話まで。なんか、結構世間では話題になってる感じがするんだけど、で、なんかね、良さそうだなーってすごいずっと思ってて。でもなんか見るタイミングなくて見てなかったんだけど、リコリス・リコイルっていうアニメなんだけど、リコリス・リコイル？リコイル？ね、ちょっと発音がわかりませんけども。まあ、リコリコ っていうアニメがあって、これがなんかね、気になっていたんですよ。でもずっと見てなかったの。で、この作品自体はですね、結構、スタッフ陣も豪華で、ソードアートオンラインの監督が監督してたりとか、昔ね、ちょっと、話題になった弁当っていうね、アニメがあったんだけど、弁当の、なんかシナリオというか、を書いてた人が、朝浦さんって人が、入ってたりとか、あとはキャラクターデザインに、この美術部には問題があるっていうね、アニメがあったんだけど、それのキャラデザしてる人が出て、関わったりとか、で、あとは、アイドルマスターとかでもね、有名な制作会社で A1 ピクチャーズがやってたりとか、するので、結構豪華なスタッフで、しかも原作のないオリジナルテレビアニメーションということで、で、見たらね、いいのよ。なんか、オーラがあったね。なんか、もうワンチャンあれば、すげえ、社会現象にもなりうるオーラはあるんだけど、でもやっぱりこれはアニメが好きな人しかまあ見ないんだろうなっていう感じではあるんだけど、アニメ好きの人には本当に、あ、これいい作品だねっていうようなオーラがあると思うわ。そんぐらいなんか良くて、うん、まだ2話しか見てないから何とも言えないけど、あと声優さんも良くて、俺あんま知らなかったんだけど、主人公の女の子がいるんだけど、この子の声が安西ちかさんっていうね、人がやってんの。結構天真爛漫な演技をしてて、俺、あ、なんか、聞いた時に、上原玲奈さんかなと思ったの。上様。なんとか分かる人は分かると思うんだけどね。そういう、ちょっと、喜怒哀楽みたいなところがすごい振り幅あるような、なんか、ちょっとそういう声、で演じてて、喜怒哀楽って、まあ、喜と楽。うん。どうも愛もないんだけどさ、喜と楽がすごくてさ。で、そういう感じの演技してて、俺これ、ね、上様かなって思ったんだけど、調べてみたら、安西ちかさんって人がやってて、で、この安西ちかさんって人は、響けユーフォニアムの、高坂玲奈さん。の役をやってる人で、こんな演技できるんだと思って。で、そういうところも、なんかすごく、衝撃を受けて。本当になんか似てるなと思って。だから、調べたら、出てた。安西ちか、上田玲奈、似てるみたいなね。そんなのなんか検索してたら出てきてさ。やっぱ似てんだなと思って。でも、この、リコリス・リコイルの、主人公の声、だけなんだよね。似てるのって多分。だってユーフォニアムの高坂玲奈の声は全然違うからさ。だからなんか演技の幅広いんだなぁと思って。とかとか。ね、そんなのありましたんで。で、ちょっと女の子。男の子みたいな多分あんま出てこないと思うんだけど。ちょっとゆりゆりしてるのも好きな人も楽しめるかもしんないし。普通にストーリー的にもいいし、なんか良さそうよ。作画もいいし、設定とかもなんか良さそうだし、うん、いいよ結構ね。見てて、なんか、今期派遣なんじゃねえかなっていうぐらい。で、Amazon とかの、Amazon プライムの評価とかも高くて、なんでこんな高いんだろうとか思ってたけど、見たら、納得、うん、するね。まあ、そのぐらい良かったんで、まあ、もしよろしければ今期ね見るもんないなとかまだ見てないななんていう人いたらリコリスリコイル、うん、これいいっすね多分。ちょっとこの後3話をねちょっと見たいと思いますんで、まあもしよかったらまた来週もね3話からね4話5話と見た感想なんかもねお伝えしたいなと思いますけどもね。まあそんな感じでねやっていきましたけども今日もね 気がつけば2時間ぐらい経ってますか。調整しちゃう癖が出てんのかな。今日も1時間で終わるつもりだったんだけど、なんか調整しちゃうね、そんな気がしますね。2時間ね、多分2時間ぐらい経ってると思うんですけど、まあいいでしょうね、そういう時もありますよということでね。じゃあ今日この辺で終わりにしていきましょう。で、来週なんですけども、来週は、8月の15日の月曜日、また22時からね、YouTube ライブの方で、公開生収録していきたいと思いますんで。で、もしかしたら来週から前説は、映像ありでする可能性もあります。まあ、しない可能性もあります。どうするかはわかりません。ね、予定は未定です。ということなんですけどもね。まあまあ、いつも通りやっていきますんで、よかったらね、YouTube ライブ遊びに来ていただけたらなと思っております。じゃあ、そんな感じでしょうかね。で、一応、まあ来週は、大体話すことはね、もう決まってはいるんですけども。ロッキンジャパンがね、8月12日にあるんで、まあ、この辺のお話を中心にしていこうかなと思うんでね。まあ、今週ね、ロッキンジャパン、来週仙台旅行。違うね。来週はまだ仙台行かないんだね。再来週だね、仙台は。とかなんかいろいろと、ね、8月、まあ夏だからね、ちょっとイベントごとっていうことで、まあ、少しね、遠出をしたりとかもね、ありますけどもね。まあなんかイベント参加した話なんかもちょこちょことしていきたいと思っております。じゃあそんな感じで、ね、今日もいろいろとお話しさせていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかということで、じゃあまあ今日はこの辺でね、まあ長く話してしまいましたから、やっぱ2時間喋っちゃうなーっていうね、ところで、まあ来週はね、どうなるかわかりませんけどもね、またお聞きいただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。